どうもその猫ババアの死に様がちっと変じゃありませんかね。ユヤグマの熊蔵はその晩すぐに神田の三河町へ行って、親分の半七の前で今日聞き出してきた猫ババアの一件を報告した。半七は黙って聞いていた。親分、どうです、変じゃありませんかね。むむ、ちっと変だな。だがてめえがあげてくるのにろくなことはねえ。この正月にもてめえの家の2階へ来る客の一件でとんでもねえ汗をかかせられたからな。うっかり油断はできねえ。まあもうちっとほじぶってから俺のところへ持ってこい。猫ばあだって生きている人間だ。いつとんしをしねえとも限らねえ。ようがす、わしも今度は真剣になってこの正月のお目合わせをします。まあうまくやってみてくれ。熊蔵を返した後で半七は考えた。熊蔵の言うこともバカにならない。家主の意向と大勢の力とで猫ばあが生みの子よりも可愛がっていたたくさんの猫どもを舞台にもぎ取って、それを芝浦の海の底に沈めた。それからちょうど7日目に猫ばあが不意に死んだ。猫の執念とか何かの因縁とか言えば言うものの、そこに一種の疑いがないでもない。これはそそかしい熊蔵一人に任せてはおかれないと思った。彼は明くる朝すぐに愛宕下の熊蔵の家を訪ねた。熊蔵の家が湯屋であることは前にも言った。しかし朝がまだ早いので2階に上がっている客はなかった。熊蔵は黙って半七を2階に案内した。大変おはようございましたね、何かご用ですかと彼は小声で聞いた。実は夕べの一件で来たんだが。なるほど、考えてみるとちっとおかしいな。おかしいでしょう。そこでおめえは何か睨んだことでもあるのか。まだそのところまでは手がついていねえんです。何しろ昨日の夕方聞き込んだばかりですから、と熊蔵は頭をかいた。猫ばあが全く病気で死んだのならローマねえが、もしその脳天の傷に何か曰くがあるとすれば、おめえは誰がやったと思う。いずれ長屋のやつらでしょう。そうかしら、と半七は考えていた。その息子というやつがおかしくねえか。でもその息子というのは近所でも評判の親孝行だそうですぜ。評判の孝行息子が親殺しの大罪を犯そうとは思われないので半七も少し迷った。しかし猫ばあがともかくも素直に猫を渡した以上、長屋の者どもが彼を殺すはずもあるまいと思われた。息子の仕業でもなし、長屋の者どもの仕業でもないとすれば、猫ばあの死は医者の診断通りやはり卒中の頓死ということに決められてしまうより他はなかったが、半死の疑いはまだ解けなかった。いくら年が若いといっても息子はもう二十歳にもなっている。母の死を近所の誰にも知らせないでわざわざ隣町の同脇内の家までかけていったということがどうも彼の腑に落ちなかった。と言ってそれほどの孝行息子がどうして実の母を残酷に殺したか、その理屈はなかなか考え出せなかった。何しろもう一度頼んでおくが、おめえよく気をつけてくれ。五六日経つと俺が様子を聞きに来るから。半七は念を押して帰った。9月の末には雨が毎日降り続いた。それから5日ほど経つと熊蔵の方から訪ねてきた。よく降りますね。早速ですが例の猫ばばあの一件はなかなか当たりがつきませんよ。息子は相変わらず毎日稼ぎに出ています。そうして商売を早くしまって帰りにはきっとおふくろの寺参りに行っているそうで、長屋の者もみんな褒めていますよ。それにね、長屋のやつらは猫ばあがくたばって良い気味だぐらいに思っているんですから、誰も詮議するものなんぞはありゃしません。家主だって自身番だって何とも思ってやしませんよ。そういうわけだからどうにもこうにも手のつけようがなくなって。半七は舌打ちした。 そこをなんとかするのが御用じゃねえか。もうてめえ一人に預けちゃおかれねえ。明日は俺が直接に出張っていくから案内してくれ。明くる日も秋らしい陰気の雨がしょぼしょぼ降っていたが、熊蔵は約束通りに迎えに来た。二人は傘を並べて片門前へ出て行った。路地の中は思いのほかに広かった。まっすぐに入ると左側に大きい井戸があった。その井戸側について左へ曲がると、また鍵の手に幾軒かの長屋が続いていた。しかし長屋は右側ばかりで、左側の空き地は荒野の星間にでもなっているらしく、ところまだらに生えている低い秋草が雨に濡れて、一匹の野良犬が寒そうな顔をして餌を漁っていた。ここですよ、と熊蔵は小声で指した。猫バーの南隣はまだ空き家になっているらしかった。二人は北隣の大工の家へ入った。熊蔵は大工を知っていた。ごめんください、悪いお天気です。外から声をかけると若い女房の初が出てきた。熊蔵は蒲地に腰をかけて挨拶した。途中で打ち合わせがしてあるので、熊蔵はこの頃この近所へ引っ越してきた人だと言って半七をお初に紹介した。こうして今度引っ越ししてきた家はだいぶ傷んでいるので、こっちの棟梁に手入れをしてもらいたいと言った。その後について半七も丁寧に言った。なり分こっちへ越してまいりましたばかりで、ご近所の大工さんに誰もおなじみがないもんですから、熊さんに頼んでこちらへお願いに出ましたので。さようでございましたか。お役には立ちますまいが、この後ともに何分よろしくお願い申します。得意場が一軒増えることと思って、お初は笑顔を作って助裁なく挨拶した。二人を無理に中に招き入れて、キセル盆や茶などを出した。外の雨の音はまだ止まなかった。昼でも薄暗い台所ではネズミの駆け回る音が時々に聞こえた。お宅もネズミが出ますかね、と半七は何気なく言った。ご覧の通りの古い家だもんですから、ネズミが暴れて困ります、とお初は台所を見返って言った。猫でもお飼いになっては。ええ、とお初は曖昧な返事をしていた。彼女の顔には暗い影が差した。猫といえば隣のばあさんの家はどうしましたえ、と熊蔵は横合いから口を出した。息子は相変わらず精出して稼いでいるんですか。ええ、あの人は関心によく稼ぎますよ。こりゃここだけの話だが、と熊蔵は声を低めた。なんだか表町の方では変な噂をしているようですが。へえ、そうでございますか。お初の顔色がまた変わった。息子が天秤棒でおふくろを殴り殺したんだという噂で。まあ。お初は目の色まで変えて半七と熊蔵との顔を見比べるように伺っていた。おいおい、そんなつまらないことをうっかり言わない方がいいぜ、と半七は制した。他のことと違って親殺しだ。一つ間違った日には本人はもちろんのこと、かかり合いの人間はみんなとんだ目に遭わなければならない。めったなことを言うもんじゃないよ。目で知らされて熊蔵は慌てたように口を結んだ。お初も急に黙ってしまった。一座が少ししらけたので、半七はそれをしように座を立った。どうもお邪魔をしました。今日はこんな天気だから棟梁はお家かと思ってきたんですが、それじゃあまた出直して伺います。お初は半七の家を聞いて亭主が帰ったらすぐにこちらから伺わせますと言ったが、半七は明日また来るからそれには及ばないと断って別れた。あの女房が初めて猫バーの死骸を見つけたんだな、と路地を出ると半七は熊蔵に聞いた。そうです、あのかか猫バーの話をしたら少し変な面をしていましたね。うむ、 大抵わかった。お前はもうこれで帰っていい。あとは俺が引き受けるから。何、俺一人で大丈夫だ。熊蔵に分かれて半七はそれから他へ用足しに行った。そうして17つ前に再び路地の口に立った。雨がまたひとしきりに強くなってきたのを幸いに、彼は放火無理をして傘を傾けて猫バーの南隣の空き家へ忍び込んだ。彼は表の戸をそっと閉めて、湿っぽい畳の上にあぐらをかいて、時々に天井裏へポトポトと落ちてくる雨漏りの音を聞いていた。崩れた壁の下にコオロギが鳴いて、火の気のない空き家は薄ら寒かった。ここの家の前を通る傘の音が聞こえて、大工の女房は外から帰ってきたらしかった。